月2日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
うちと
あゆと
ほのほので
お送りします。はい、
はい、
なかなか珍しいメンバーなんじゃないでしょうか。
はい、なんか2年生がいないっていう、まあいろいろ諸事情があっていないんですけど、はい、なんかすごい不思議な感じがしますね。
うん、3年生と1年生の2対2度、
はい、
2度っていうじゃない2対2の、
はい、
放送でございます。
はい、はい、そしてこれは今日は収録になっておりますね。
はい、26日の放送が終わった後に収録しています。
はい、はい、なんかあんまりこうシャキッとしようっていう気持ちがあまりないまま今放送している感じがして、まあミスしたらごめんなさいということで笑っていただければ嬉しいなと思っています。
はい、保険かけましたね今。
はい
で、あの普段とは違うメンバーではありますが、
はい、
フレッシュな1年生2人にね、
はい、
今ちょっとおっていう顔されましたけど、ね、はい、一緒に頑張っていきたいなと思います。
はい、はい、
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomurajp 813@sapporomurajp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
訂正なんですが、813@sapporomura.jp だと忘れなくお入れください。はい、ではここからは、
はい、
まあ、
うん、
先週じゃない、今週の月曜日にありました、私立合同説明会で、まあ多分大通り高校のことを知ってくれた中学生や中学生の保護者の方いらっしゃったんじゃないかと思います、
はい、
でまあラジオ風の挨拶など、まあ、可愛いトマピンが登場したりいろいろあったと思うんですが、
はい、
はい、まあさ、大通り高校、まあ先生方や私たち紹介してたけど、もっとどんな、なんかあんまり結構イメージつきにくかったりするじゃないですか。
そうですね。
ということでね、私たちも改めて大通り高校のことを紹介していきたいと思います。
はい、
はい、紹介するのはなんとあゆが頑張って、
はい、頑張ります、
説明してくれるのでお願いします。
お願いします。
はい、大通り高校とはまず午前午後夜間の3部で分かれている定時制の学校であると同時に、はい、単位制の学校でもあります。
はい、うん、そうですね。
この単位制でのメリットは、自分の興味や関心に応じて科目の選択、失礼いたしました、科目の選択ができます。
はい、
そして定時制の学校なので1日4時間の授業で卒業できるのもいいところですね。
うんうん、それは4年かけて卒業する場合ですね。
失礼いたしました。それと、はい、大通り高校には2つほど普通の学校とは違うところがあります。
うん、
1つ目は1科目の授業が90分、つまり 1,2 時間続けて行われるというところです。
はい、そうですね、普通の学校はだいたい45分とかだった
りするかな。まあ50分とかですよね。うん
うん、私も最初のうちはその90分というのに慣れるのに時間がかかりましたが、うんうん、慣れてきたり好きな科目であるとあっという間に感じてしまいました。
うん、なんかむしろそっちの方が長くて集中力で好きな授業をこうずっと受けてられるっていうのがあって、なんか慣れてしまえば楽しいですよね。
うんうん、そうですね、あまり教科に追われることも少ないんじゃないかなって思います。う
ん
う
ん、
はい、
いっぺんにいろんなことも学べるのでいいと思います。
うん、そうですね。
それともう一つ、
はい、
これは本当来てびっくりしたのですが、チャイムがないところです。はい、
そうですね。私も結構入学する前に大通り高校がチャイムが鳴らないというのですごい不安で、そこで入学するかどうかをためらってたぐらいだったんですけど。
そうなんです。
でも腕時計つけてて、うんうん、なんかやっぱり自分で時計を見る習慣がこう学校内以外でも習慣つくようになって、すごいなんか、うん、あらなくてよかったななんて今では思うようになりましたね。
そうですね。社会に出るとやっぱりチャイムってないので。うん、うん、今のうちからそうやって習慣づけられるっていいことですよね。
うんうんうん、
さっき本の先輩もシリー先輩も言ったように、しっかりと自分で時間を管理しなきゃ少し大変ですが、はい、
うんうん、
これは社会出た時や 近い将来だと大学に行く予行練習だと思えば楽しいものだと思いません。
うんうんうんうん、
さてそんな大通高校には、
はい、
失礼いたしました。
はい、
さてそんな大通高校には他にも面白い授業がたくさんあります。
はい、例えば、
そうですね、例えば私の時間割にも入れているんですが、今年から導入されたチャレンジベーシックという授業があります。
はい、
この授
業、はい、どんな感じなの、私たち受けられないから気になるんですよね。
は
い、
この授業では小学校や中学校の時に学んだ勉強に自信がない人や苦手なものがある人がよく入れてくる授業になっておりまして、
はい、
プリント形式での授業の進め方なので、わからないところは先生に聞いたり、今では大学生の方が来ていらっしゃってくれているので、その方に聞いたり、周りの人を気にしないで自分のペースで進めていけるものなので、とてもいいものだと思っております。
とあゆちゃんは入れてるということだったけど、うっちは
入れてるわ。僕は入れてないです。
ほうほうほう、なんかでもメディア局員にも何人か入れてるようなっていう話もちらっと聞いたりするんですけど、羨ましいですね。
そうですね、
私も小学校からやり直したいな。
そこからですか？
小学校から。
チャレンジベーシックは中学の内容を。
そう
です。
じゃあ中学校からやり直したいな。
小学校は自分でやってください。
はい、はい、ごめんなさい。
さてそんな感じで授業のことなどにもついて話してきましたが、はい、大通高校には他にもたくさん楽しい行事があります。
はい、そうですね、
学校祭はもちろん体育祭やプレゼンテーション大会などというものもございます。
はい、
さてところで先輩方、
はい、
プレゼンテーション大会とはどんなことをやるんですか？
どんなことをやるんですか？
あ、私ですか？じゃあまあ私ほのほのがお答えしましょう。よく聞け後輩。
はい、
プレゼンテーション大会は、まあ、学校祭は結構、まあ、最近準備もしてて、まあ、イメージつきやすくなってるんじゃないかなと思いますが、学校祭は有志で、例えば友達と学年が超えて先輩たちと後輩たちとなんてできるんですが、プレゼンテーション大会は有志ではなく授業単位で発表します。例えば、まあ、過去に取ってたので言えば、まあ、シェリーの取ってる教科と私の取っている教科がコラボレーションして点発表なんていうのもあったんですが、シェリーがフードデザインという授業を取っていた時に、私がリビングデザインという授業を取っていました。
同じ家庭科系の教科です。
はい、でリビングデザインでその場所、テーブルクロスなんかを作って部屋を飾り付けして、それをフードデザインの授業の生徒さんが桜餅を出すっていう、そういう授業単位での1年の成果を発表するのがプレゼンテーション大会です。合ってるかな、これで。
合ってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、こんな感じです。
さてそんないろんなことがある、いろんな楽しいことがある大通高校ですが、こちらの大通高校に入学するには複数のチャンスがあります。
はい、
詳しい情報は失礼いたしました、詳しい入学方法はホームページなどをご覧ください。
はい、それは多分大通高校で検索してくれれば出ますね。
そうですね。
はい、はい、まあそんな感じで大通高校のことを分かってくれたんじゃないかなと思います、リスナーの皆さんにも。ではじゃあ、
はい、
はい、この後曲を挟んだ後はあれですね、メディア局って何よ、私たちって何者っていう、
このラジオ放送をしている謎の集団とは、
はい、はい、というと
こその核心に迫る、
はい、迫られるのかな、どうなんだろう、わかんないけど。まあそんな話を今からしていきたいと思いますね。でもどう、入学してみてから変わった、なんか印象と違ったなってことある？
あー、やっぱり学校綺麗そうだなとは思ってたんですけど、予想以上に綺麗で、結構ね、学校内も土足で歩いたりできるんですけど、それでも、なんだろう、校舎に靴の跡がなかったりとか。
すごい綺麗ですよね。
うん。あとは、私が感動したのはトイレです。は
い、そう、みんなに結構トイレが綺麗って言うんだけど、トイレやっぱ綺麗なの大事だよね。
和式も少なくて体育館の横ぐらいにしかないのと、あとは車椅子の方だったりとか、
多目的トイレがねあるんだよね。絶対ある、各階に1個ずつある、
1個ずつあるので、で体の不自由な方にも、
はい、ね、
通いやすいんじゃないかなと思っております。
はい、まあじゃあそんな感じで続いてのメディア局とはということもちょっと楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、 ここからはじゃあ私ほのほのがメディア局とは何ぞやということを話していきたいと思います。
お、メディア局って何ですか？
はい、メディア局とはですねまあ私たちはメディア局員という、まあ、所属しているメディア局に所属している
はい、よくできました。
はい、人たちです。
はい。
はい。で、メディア局とは、メディア局は学校行事の機材運用や写真記録、うん、ラジオやウェブなどで学校の広報活動、学校広報活動を行う生徒会の外局です。
お、はい、ラジオを使っての広報っていうのはこの彩り通信の方ですね。はいは
い、まあ、ブログについて、ウェブについては、まあ、後ほど紹介しますが、はい、まあ、じゃあ外局って何よっていうところなんですが、うんうん、外局とは生徒会から依頼され、生徒会からの依頼で委員会と同じように仕事をするものの、それ以外では部活動用に自主的な活動が行える組織のことです。そうそう、自主的な活動をしてるかなと思うところもあるんですか？
そうですね、
まあ、
なんか
でも結構自分たちでこれやりたいって言ったら、おー、やりなよって先生方が言ってくれるような感じですね。
うんうん、
まあだから委員会と部活の中間と思ってくれればいいかなと思います。
なるほど、う
ん、はい。
他に外局って何かあるんですか？
はい、大通高校には図書局があります。
あ、
ま
あ、なるほど。
噂によると元をたどれば、はい、図書局もメディア局の一部だったと。
わお、
一部だ、
独立したんです。
そうですね、まあちょっと業務がいろいろ重なって大変だということで、じゃあメディア局と図書局は分けようみたいな感じだったので、もともとは一つだったみたいですよ。
うんうん、
はい。で、まあじゃあメディア局って普段何してるのということなんですが、
はい、
学校祭や学校行事、まあ、先ほど言ったプレゼン大会などでの、うん、機材の運用、まあ、音響だったり照明だったり、ここら辺はまあ中学校とかでも放送局なんていうところで使われてた仕事じゃないかなと思います。
うん、そうですね。
はい。で、行事の記録、これはまあ日常生活から行事まで様々な写真やビデオで記録をしています。
なるほど。
はい。そして大通高校にはメディア局のブログがあります。
ありますね。
はい、こちらは先ほど言ったウェブの学校広報活動なんですが、
うんうん、
まあ、URL というかサイトは大通り -cc.net で検索していただくか、大通高校メディア局で検索しても多分一番最初に出てくるんじゃないかなと思います。
うんうん、皆さん重要ですよ、メモってください。
はい、大通り CC、 大通り -cc.net です。ぜひ検索してください。はい、そして、メディア、ラジオ番組の制作、まあ、それがこれ、大通り通信のことですね。はい、
うんうん、
はい、その他必要に応じて、生徒会や学校、地域や団体の依頼の業務も行っております。
例えば？
はい。まあ普通に結構先生方にちょっと今度集会やるからプロジェクターつないでくれよなんて頼まれて、ああ、はい、わかりましたなんて言ってつないでるのも、あれも依頼のお仕事です。で、最近では地域の方々と、まあ大通高校は総園地区の、
へえ、そうなんだ、
あるんですが、そこの総園地区の町内会のホームページに大通高校生の意見を出すということ、アイディアを出すということで、最近はちょっと総園地区のホームページプロジェクトを、
はい、
で関わったりしています。まあ、私関わってるんですけど、結構なんかこうしたらいいんじゃないみたいに言ったら、あ、それいいね、ありがとうなんていう会話がよくされてて、まあ、こうお互いね、こうすごい、うんうん、交流を深めていっているところです。
ぜひ、はい、あのラジオにも出演していただけたらいいなと、ね、今思っております。
はい、またホームページの方も詳しくこう話が進んだり、うんうん、告知することがあればぜひしていきたいなと思います。
はい、
ではまあそんな風に大通高校はのメディア局はこういう風に活動しているけど、メディア局ってどういう風になっているのと言ったら、はい、3つ部門あります。じゃあ1年生お二人交互に答えていこう。はい、あゆちゃん。
広報部。
はい、広報部。はい、うち。
写真映像部。
はい、もう一つはなんだ。
情報技術部。
はい、ピンポーン。はい、まあその広報部、写真映像部、情報技術部の3つの部門からなっています。
はい、
じゃあ広報部って大体何やってる？はい、広報部門手挙げて。
はい、
お、セリーとアユ。はい、じゃあ広報部って何やってるの？
広報部は今は学校の5階で飼育してるミツバチ関係の掲示板や、
うんうん、
新しく今はチラシを作成しております。う
んうん、なんで1年生が答えてセリーが首をかしげてるのかな？
ちょっとね、ここは後輩に答えてもらおうかなと思いました。
うん、普通に、うん、わかんないみたいな顔してたけど。 そういうことしてるんですね。
はい、はい、そうらしいです。
はい、じゃあ写真映像部いるかな。
はい、
おじゃあうち写真映像部は何する、何してますか。
最近はミツバチの写真を撮ったり、はい、うんうん、まあその撮った写真を保存したりの、はい、いろいろな写真や映像に関することをしています。
うん、名の通りってやつだね。
そうだね。
はい、じゃあ私情報技術部員の私が情報技術部何やってるかというと、うん、まあ結構 SNS の管理、 Facebook や Twitter メディア局やってるんですけど、それの管理やまあ、オードリー CC の管理としてちょっとサイトに手を加えたり、今は実はオードリー高校メディア、そのメディア局のネットのところに彩りのページも作りたいななんて思って私頑張ってるんですけれども、うん、そんな風に、まあちょっとインターネットに関わったことをやっています。
結構デジタルなお仕事。
はい。まあ、でもブログに関してはね、実はメディア局員全員が書いていますので、
はい、
こう更新すれば違う人がネタを書いているなんていうのをぜひ見ていただきたいので、はい、もう一度言います。大通り -cc.net にぜひ検索してみてください。
はい。
はい。それだけで大通り高校のこと分かると思います。はい。適当に言ってるけど。はい。それでは、まあそんな感じでメディア局のこと分かったんじゃないでしょうか。
うん、
私超グダグダ喋ってましたけど。分かった?
いや、私はもうずっと分かってるんです。
分かった?
分かりました。
分かった方は、ね、ぜひ、大通り、あ、間違った。はい、813@saporomura.jp まで。
はい、メッセージお待ちしておりますので。
お待ちしてます。
はい。はい、それでは、じゃあ、次、曲の後も彩りにお付き合いください。
この番組では、皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先は、ファックス番号011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@saporomura.jp 813@saporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、今月のメッセージテーマは夢です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
では、
はい、
今回取材に、
はい、あ、ここからは何のコーナーですか。あ、
ここからは今回足利智子先生に取材に行ってきたのですが、
はい、
その取材内容をお伝えしたいと思います。
はい、ドーリーティーチャーズですね。
はい、ドーリーティーチャーズでお伝えします。はい、まず名前は足利智子先生。は
い、方なんだね。
あ、はい、女性の。
あの、足利って聞いて、
あ
の、こう、武将の、武将
足利義満とか、はい、
あの、金閣、銀閣とかの足利を想像していたので、はい、男性の先生だとずっと思ってました。はい。
で、担当教科は理科と科学を担当しているそうで、
はい、
持っているクラスは2年生で夜間部の、担任をしているそうです。
ああ、だから会ったことがないんだ。私、個全部なので。
はい。それでダンスサークルの顧問もしているそうで、はい、経歴は、はい、19年から20年で今年で20年目だそうです。
あ、長いですね。
そうですね、私もっと若い先生かと思ってました。
で、大通高校の第一印象を聞いてみると、
はい、
立派な学校だなとおっしゃっていて、
うん、
で、今の印象は今までは中学校で教師をしていたらしく、
うん、
初めての高校の担任になったのでとても新鮮だったし、生徒たちはすごい大人な雰囲気だったので、
うんうん、
すごく今回大通高校に来て、うん、すごいいい経験になっているそうです。
あー、確かに、ね、うちの学校は制服がなかったりして特殊なので、はい、初めて来た高校でまさか大通高校だなんてっていう、
はい、
それはなんかすごいインパクトが強そうですね。
うん、
で、そんな足利先生が教師を目指したきっかけは、
はい、
教育大学に通っていて、うん、身近に教師になれる環境があったみたいで、
はい、
自分を活かせることができると思ったからだそうです。
なるほど。うんうん、
で、高校の時の得意教科と苦手教科は、
はい、
得意科目がやっぱり担当教科の理科で、
なるほど、
苦手教科が社会だそうです。
あ、先週
の校長先生を思い出しましたね。
そうですね。
はい、で、高校の時の部活は、
はい、
電子工学電球部という、
電子
電子工学電球部という
電球部すごい聞き慣れない、
はい、
部活名ですが、
はい、
そういう部活動もあるんですね、
はい、でその電子工学電球部の目的は、
はい、
無線を作ったり、
はいはい、
人工衛星を捕まえてその無線を使ったりしているそうで、
はい、楽しそうではありますよね。
かっこいいよね。
でそのアマチュア無線とは、
はい、
金銭上の利益のためではなく、
うん、
無線技術に対する個人的な興味によ より行う、
うん
う
ん、
自己訓練や通信または技術的な研究のことだそうです。
へー、ちょっとメディア局に通ずるものもあるような、うん、
ありますね。
でそんな先生の高校の時の夢は、
はい、
パイロットを目指していたのですが、
うんうん、
先生が中学生の時にはまだ女性パイロットはいなくて、
うん、
その夢を諦めてしまったみたいで、
うん、
で高校では進路に困っていたみたいです。
そう
なんだ、うん、
でも本当は宇宙に行ってみたくて、
はい、
今考えたらやっぱりできなかったとしても、
うん、
いろんな努力はするべきだったとおっしゃっていました。
今からでも間に合いそうな気もしますけどね。
そうですね、
うん、やっぱ難しいんですかね。
どうなんだろう、
うん、
パイロットってやっぱり訓練が必要なお仕事だと思うので、
うんうん、
ね、大変そうだなと思います、
はい、
で中学校の思い出が仲間と過ごした時間、
はい、
特に部活の時の仲間だったり、
うん、
自分のお友達だったり、
うん、
そんな仲間と過ごした時間が一番だったそうです、
うん、
で座右の銘が、
はい、
国旗
国旗
国旗、己に打ち勝つという意味だそうで。
へえ、日本語ですか？
日本語ですね。
へ、初めて聞きました、
はい、
うんうん、
でその国旗の理由というか、
うんうん、
その理由なんて言うんだろう、
その言葉
の、
はい、座右の銘にしてる理由とかかな、はい、
高校の先生がいつも言っていたみたいで、
はい、
先生が自分を流さない、自分の意思で考えなさいと言っていて、
うんうん、
いつも国旗国旗と言っていて、
うんうん、
先生もこの言葉を座右の銘にすることにしたそうです。
うん、素敵な先生ですね。
そうですね、
うん、
なんかすごい、私は今ずっと国旗ってどういう字を書くんだろう考えて、
後で調べて教えてあげます。
はい、
で趣味がお出かけや温泉やキャンプに行くことです。
うん、
ここがね、校長先生と同じです、ね、
はい、旅行好きな方多いですね。
そうですね、うんうん、
で好きな食べ物がスイカやお寿司、ケーキだそうです。
へ、なんか案外バラバラですね。
そうだね。
で嫌いな食べ物が、
はい、
虫の佃煮とかのグロテスクな食べ物です。
なんか結構マイナーなところに来まし
たね。イナゴとかかな。
あれですかね、趣味が旅行だからいろんなものを見て、
なのかな。
なるほど、
うんうん、
でこの大通高校にある学食を使うのかどうかを聞いてみたところ、
はい、
食堂はあまり使ったことがなくて、
うんうん、
毎日お弁当を持参しているみたいです。
へー、そうなんだ。
で得意料理がカレーライスで、
はい、
で毎日必ずしていることが、
はい、
毎日のトイレ掃除。
へー、すごい、
すごい、女神様が、
はい、
ちょっと別品さん、
トイレの神様、
はい
はい。
でそんな足利先生が大通高校の生徒に最後に一言、
はい、
大通は一人一人を大事にする学校なので安心して夢を持ってきてほしいと言っていました。
そうですね、ぜひ夢のある中学生来たれと
来たれと
言いたいですね。
生徒募集になりますね。はい、
はい、ありがとうございました。
うんうん
うん、まあそんな感じでね、なんかまた新たな先生を知ることができて楽しかったですね。
はい、はい、ここからはメッセージテーマトークをしていきたいと思います。
はい、
はい、8月になったのでメッセージテーマが新しくなりました。
はい、
はい、今月のメッセージテーマはズバリ夢です。
はい、珍しく一言で終わるメッセージテーマトークですね。
うんうん、うん、で夢といえばドリームの方と、
はい、
なんだもう一個
フューチャー。
フューチャー。なるほど。
フューチャーなんだ。そうなんだ。へえ、初めて知った。
未来、将来的な。
フューチャーと思います。
へえ。まあ、こう、寝てみる夢か、こうなりたいなっていう夢かっていうことですね。
はい。慣れない英語を出すべきではなかったなと思いました。はい。で、これ、まずほのほのから聞いていこうかな。
はい。私から、なんでそんな私からなんですか？いいですけど。
なんとなく。
はい。私、夢というとですね、はい、まあ、寝てみる方の夢なんですけど、はい、この間あったのがですね、うん、まあ、学校から出て、家から学校行こうと思って出る前に、お母さん起きてきて、降りてきて、はい、いやー、すごい奥歯が抜ける夢を見たと母が言うんですよ。
奥歯
おおそうか、なんか、ポンポン奥歯が抜けて、めっちゃびっくりした。で、私の母の兄が歯医者さんなんですけど、はい、で、兄に怒られる夢を見たって、なんか変な夢だねって言って、その日の夜寝て、朝起きたら、はい、私も歯を抜ける夢を見たんですよ。で、私は奥歯じゃなくて、なんかここら辺の、
どの辺？
なんか真ん中、前歯より真ん中あたりの歯。
剣歯とか。
そこら辺の歯が、スポーンって抜ける夢を見て、なんか、それもちょっといじったら、スポッみたいな。で、それも私も4本ぐらい抜けてて。で、お母さんに、いや、はい、そういう歯を抜ける夢を見たんだよねって言ったら、歯を抜ける夢って、お金がなくなっていくか、はい、誰かが近々なくなるかみたいな夢だって言われて、すごい、すごい嫌なんですよね。なので、ちょっと、いやまあ、そのどっちかの選択肢で言うんだったら、お財布が空になる方を願いつつ、でも両方ないことを願いながら、そんな話を母としてました。
そうですね。やっぱり夏ということで、お金が飛んでいくのではないかと。
ああ、そのせいですかね。
いろんな意味で。
納得しました。
すごい嫌そうな顔してますけど。
はい。
はい。じゃあ宇宙はなんか。ああ、
僕は、やっぱり夢と言ったら将来の夢なんですけど、はい、やっぱりなりたい職業はいっぱいあるんですけど、はい、やりたいこととかあるんですけど、はい、やっぱりこれといって一つに絞るのは難しいんですよ。
例えばどういう夢があるんですか？
やっぱり料理作るのが好きだったりするし。
お、料理男子。
おぉ、いいですね。
料理人もいいかなと思ったりするし。やっぱり声を使った仕事もしてみたいなと思ってたりするので、
そういう意味では今叶ってますよ。
叶ってますね。で、他に言うと、はい、やっぱりコンビニとか、はい、やっぱり食べ物扱う、そういうところでも働いてみたいなと思ってたり、
アルバイトを始めるきっかけになりますね。
募集してますよ。
あゆちゃんのところは飲食店。
飲食店です
ね。まあなんかどれか一つでも夢叶うといいですね。
ありがとうございます。
叶ってるよ。あゆちゃんは何かありますか？
はい、自分もうちと同じで、将来、まあ普通にドリームの方だとすぐ忘れるんで、何もないんで、はい、じゃあの方を話そうと思うんですが、はい、私大通高校、はい、実は第一希望じゃなかったんですよ。
いや、そうなんですか？
もともとアニメが好きな部類なんで、声優系の演技も好きだったので声優目指してたんで、そちらの学校に行こうと考えてたぐらいだったんですよね。で、まあいろいろありまして今大通りにいるんですが、はい、声優になれればいいな。でもやっぱ将来安定した職についてへーへーボンボン行きたいなっていうのもあるので、
両極端だね。
そうです、両極端で怒られますよ。
でもやっぱり夢があるっていうのはいいことだよね。
そうですね。
若い2人のフレッシュな夢が聞けて、
はい、
おばさん大満足です。
おばさんたち嬉しい。はい、じゃあそんなシェリーの夢の話は、はい、どちらの夢の話ですか？
あ、私はそうですね、はい、ドリーム
はい、
の方の夢なんですが、
あ、裏切ったなお前。
何ですか？
曲中に、いや、なんか夢で見る、寝てる時に見る夢の話しようかなとか言ってたのに。
あれ寝てる
の
ドリーム。
あ、そっちドリームだ。
英語やめましょう。は
い、すごい混乱してる今一人で。
寝てる時に見る夢なんですが、さっきほのほのが言ってました、歯の話題。
はいはい、
夢って寝てる時の夢って何かちょっと現実と違ったりするじゃないですか。私はなんか銀のものが奥歯とか歯に触れると歯が銀歯になることがあるっていう夢を見たことがあって、でもうすっごいずっと気をつけて歯に当たらないように物とか食べてたんですよ、
スプーンとかね。
ただ、なんかの拍子で、カッてこう、歯にね、当たっちゃって、その瞬間、歯が全部銀歯になってる。
地味に嫌なやつ。
うん、で、それが笑ったりするとすごい全部銀歯なのがバレて、うんうん、私アルバイト今2つやってるんですけど、はい、どっちも接客業なんですよ、ね、はい、笑えないと思ってもう起きる時に泣いて泣いてもう私17歳なんですが、はい、もうこの年になって泣くとは思いませんでした夢で
夢であ
となんかある？
あとうちとかも見た夢の話とかない？
見た夢ですか。最近はなんかもう怖い夢しか見ないですね。
おう、怖い夢っていうのはどういう？
なんか普通に寝てる夢なんですけど、うんうん、隣に大きなウサギのぬいぐるみが置いてあるんですけど、
かわいいね。
最初は可愛かったんですけど、はい、どんどん顔が怖くなっていって、なんか襲われる。
うわ怖い。
なんか京極夏彦の小説みたいな。
なんか疲れてるんじゃね？大丈夫？怖い夢を見るときって なんかあるのかな。
なんかストレス溜まってたり、ね、そういうことが原因で見るらしいですよ、
うん、夢占いとかねやってみたら面白そうだなって思いました、う
ん
う
ん、はい、まあそんな感じで皆様の夢の話お待ちしております。
彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、先ほどお送りしました曲は3代目 JSOULBROTHERS で花火でした。
はい、
うん、はい、で今回のラジオの内容なんですが、はい、まずね一番最初学校説明会のお話ありましたね。
はい、
はい、ここラジオ局に来てから
はい、
はい、
初めてこうあゆがなんかこう一人で長く喋ってたんじゃないかなと思います、はい、どうでした？
相変わらず頭真っ白です
まあね、それがこうやっていくうちに慣れていくから頑張ってください。
はい、頑張ります、
はい、
そして次のコーナーほのほのがメディア局についての説明を、
はい、
ぐだ笑いしますね。
ぐだぐだですみませんでした。本当なんか私が一番落ち着きがなかったなってすごい反省してます
で、もっとリアルなメディア局を知りたい方はぜひ、はい、
大通り -cc.net を検索して大通り高校のメディア局ブログを見てください。
はい、はい、とのことです。
はい、
はいはい、そして3コーナー目はうちが足利先生について
トリティーチャーズ、
はいはい、
でうちも長時間話すのは初めてだよね。これからも頑張ってください。
かっこなんだっけ、カッコ違った？
カッコ？
なんだっけ？
コッキー。
コッキーだ。全然違った。
カッコってこういう鍵カッコとかかなと思った。
よくわかったね。はい。
はい。
そして、最後。
メッセージテーマトークでしたね。
はい、メッセージテーマトークって書いてある、M の字を私が、なんだろう、曲が流れてる最中に富士山にしてしまったので、はい、マウンテントークとかになってるのかなと。
はい。
なんか頭ぐしゃってなってました。
はい。
はい、で今日の曲は、
はい、
なんとウッチーのセレクトです。
はい、
ウッチーの好きな曲なのかな。
あ、はい、ほとんどはそうですね。
ほう、
ジェイソールブラザーズと、
はい、
西野カナは、
はい、
親がよく聴いていて、
ほうほう、
それで自分も影響されて聴くようになった。
すごいね、ナウイね、お母さんがナウイって今言わないのか。
うん
4曲目は、
はい、
だよね、足利先生のリクエスト、
は
い、ということで、
はい、
春よ来い、現在夏ですが、
はい、
春よ来い、
春よ来いでした。
はい、
ね、はい、うん、はい、そんな感じでね、今日も1時間楽しく放送しました。
はい、
はい、
今日の放送はシェリーと
ウッチーと
アユと
ほのほので
お送りしました。来週の土曜日も午後4時にお会いしましょう、はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。